こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。聖書、マタイの13章、開いてください。聖書のめくりの遅い人は、スクリーンをご覧ください。はい、お読みします。マタイの福音書の13章23節。ところが、夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に、実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、こんばんは。インターネットの人たち、こんばんは。おはようございます。こんにちは。二度繰り返しましたけどもね。明日、12月24日で、そして、心ゴスペルがあるんですね。そのビデオをね、もう一回見ていただきたいと、こういうふうに思います。はい、どうもありがとうございました。明日ですね、コロゴスペが行われますが、一つは、驚くのはですね、万を超える回収になるということをね、予告されてるんですね。で、私はね、それを信じてます。具体的にね。で、信じられない人もいると思うんですけども、でもですね、実際に起こっちゃうと当たり前かのように感じますよね。例えば私がアメリカ100回行くって確かに30年前に言ったら、まず信じないと思いますよね。あるいはエコノミークラスで、ね、ファーストクラスに神様に変えてもらうって言ったら、ね、数十回ですよね、もうね。信じないと思いますよね。だから起こってしまうとね、あたかも当たり前かのように見えるんですね。で、このコンサートにおいてですね、万を超えるコンサートになるっていうのを、これも大変なことだと思われるかもしれませんけども、神様にとってはね、大したことないですよね。ですから、そんなことなりっこないと思った人はね、その気持ちを大事にしておいてください。そしてね、そうなったら忘れちゃうんじゃなくて、主を褒めたたえる、ね、今から主を褒めたたえていきたいと。ありがとうございます。それとともにですね、賛美がリバイバルの土台となってるんですね。ですから、我々は賛美は礼拝と宣教の一つと考えてるだけではなくて、リバイバルの働きの土台となるということを考えていてですね、賛美チームもね、だいぶ上手くなってきましたよね、すごくね。抜きんでてきたと。こういうふうに思いますが、しかしですね、感じるのはね、これから霊の注ぎかけと霊的な働きが広がるから、救いとか癒しとか解放はね、その場で起こってくると。フィリピンに行った時にへったなチームだったんですよね。そして 集会で賛美をしたんですね。そしたらね、なんと集会賛美してるのにお互い下手なのに喧嘩してるんですよね。で、喧嘩してるのが見えるんですよね。そしたらですね、前にいる人がバタンって倒れちゃったんですよね。悪霊によって倒れされたのかと思った。恵みですよね。何が恵みなのかっていうとね、精霊が働いたんですよ。でね、その時は喧嘩してる中で精霊が働くという恵みの恵みの働きでしたけども、今度はね、素晴らしい血の中でね、神様が技をなすということが起こってきますので、期待しつつね、何が起こるかということを見ていただきたいと思うんですね。それでね、今の映像を見ながらね、語りかけを言ってた。神様の技はね、すごいなと思ったんですね。まあ、一つは、篠塚の賛美チームって下手だったんですよね。何が下手なのかっていうとね、土台が下手。間違ってうまく歌えないっていうんじゃなくてね、もう全然下手。ね。で、その賛美チームにいた人たちはね、一体何が起こったかっていうのを見てたはずです。そしてね、向こうの現地の人たちがね、協力してるクリスチャンがまさに嫌な顔してね、なんて下手な歌なんだって顔をしたのをね、覚えてるんですよね。でもね、主の手があったので、うまくなりましたよね、具体的にね。それでね、もう一つ驚いてるのはね、まあ、上手くなったことを感謝したいと、こういうふうに思います。クリスチャンに背を用いるってね、言葉が来てるんですね。それでね、心ゴスペルに出てる人たちが何人に背がいるかって数えたんですよ。で、まあ、本当にジョイちゃんも2世だよね。エルサムルさんだって2世だもん。谷口君だって2世でしょ。でしょ。ノアちゃん出てきたけどね、あれ3世だ。そうすると見てるとね、分かります、皆さん。ほとんど2世ですよ、これ。で、普通2世ってのは信仰がダメになるっていうことで、日本のキリスト教会では有名なの。だいたい曖昧になっちゃうとか、ブラブラになっちゃうとかね。ところがね、主の十字架においてはね、二世が立てられるということを言われて、そしてね、今度はね、同じビデオをやったらね、よく見てごらんなさい。ほとんど二世だから。こんなことはありますか。しかも二世がね、歌うまいんだからですよね。神様が言葉を与えて、そしてね、具体的に奇跡を表しているその技がね、明確な形で見えてる。だから一つね、万を超えるコンサートになるっていうだけではなくて、また各賛美チームがね、驚異的な伸びを示しているだけではなくて、さらに2世が持ちられるというね。もちろん2世でない人がダメだってわけじゃないですよ。私1世だから、ね、しかしね、2世が用いられるっていう言葉が無視できないほど明確な形でね、はっきりとした形でね、それが表されてきてるっていうのは特別なことであるっていうこととともにね、神の言葉があってね、その言葉の成就が起こってるっていうことをね、奇跡ですよね。感謝したいと、こういうふうに思います。だから心ゴスペル一つの中にたくさんの神の言葉と奇跡と神の働きの成就がありますよね。もうすでにリバイバルが始まっており、その技はね、大きく進んでるんですね。どうぞ重荷を持たれた方はね、2世でなくても3世でも4世でも1世でもいいからね。だってエルサレムさんが2世なんだからね。どうぞ進んでっていただきたいと思います。神の手のあることは引いてはならない。神の手のないことはやめといてください。しかし神の手が 私たちの上にあるときは進んでいくことを通してね、何かというとね、神の技が現れるんですね。で、神の技っていうのはね、私たちの能力とか私たちの働きをはるかに超えた特別なものなんですね。そしてね、それが現れる。だから皆さんね、得しましたね。なぜ得したのかというと、言葉があったから。別に才能がないのにね、主の手が働いて技が起こる、住み始めちゃってるっていうことですよね。神の技ですよね。ザ・ライト・オブ、あれ司会の人は言わない方がいいんじゃないですかね。なんかみんな間違ってるよね。なんかたどたどしい英語で、あれ言わせられてんじゃないかなっていう、そういう感じですよね。で、神のね、愛の現れが現れてる。で、神の働きの現れが現れてるんですね。もっと顕著な形でそれが現れてきますので、どうぞ見ておいてください。まあ、明日行く人はね、あれ見たっていいですね。誰が2世かななんて思いながらね、見てったらいいですよね。具体的にね。それで、白馬のビデオがありますんで、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
木々の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも、動かせない岩さえも、幾多の奇跡を残して、神様が守られた。
2月の27日から3月の1日かなの予定で、白馬のスネルゴイキャンプが行われます。どうぞ皆さんもスネルゴイキャンプに、ね、いらっしゃってください。キャンプには特別な御心がありますね。霊的な働きがちょっと違うんですよね。それで、示されていないことが示されたりね、あるいは体験をしたり、あるいは霊的にぐんと引き上げられたり、いろいろな祝福が来ます。霊的な事柄っていうのは、私たちの人生と永遠全体に引っかかってくるので、実はね、すごい価値のあることなんですよね。で、前にもこう言いましたけど、私キャンプに出ることによってですね、いろいろ霊的に引き上げられたり、祝福を受けたり、 それがあります。それとともにですね、この白馬のキャンプは、主が導き、それからリバイバルに向かってのキャンプなので、ここでのキャンプの体験というのはですね、後に大きく生かされてくるものと思われます。そうするとね、良い思い出作りということになりますよね。初期のね、長老たちもそうですよね。ユミノさんがカニばっか食ったとか、カニ出ないですね最近ね。ユミノさんのせいかもしれませんね。で、特別なそういう思い出作りにもなりますので、どうぞそのことを覚えておいてください。それで一つ感じるのはですね、主は最高のところを与えてくださると、最高のところを与えてくださるっていうふうに、私がクリスチャンになった時にはね、みんな思ってない。もう羊小屋でも何でもいいから、汚くていいから、そこで主の栄光を求めるみたいなところがあってですね、最高だなんていうのは与えてくださるなんて思ってもいなかったですよね。ところがね、主は素晴らしい霊的な祝福とともに最高を与えてくださるんですね。皆さんね、最高が与えられたという体験を持っている人、持ってない人は求めてください。でも私もまずあそこの、ね、白馬が最高ですよ。具体的にね、最初は食事が良かったですけども、最近はね、食事あんましよくない、ね、具体的にね。で、最初に何が良かったのかっていうとですね、食べ放題、あそこのですね、ピザのね、なんだっけ、セーキーズがね、食べ放題の最初だったんですよね。もうね、こっから出るほど食いましたよね。ところがね、もう食べ放題今大嫌いなんですね。それは何かっていうとね、食べ放題に行っていくら値段を得したかって計算するのが一番好きなんです。ディズニーランド行ったともそうですよね。で、ディズニーランドのフリーパスを買って、そしてフリーパスにいくら上乗せして乗れたかって、それが好きなんですね。ところがある時愕然としたんですね。それは何かというとですね、値段いかなかった。でね、もうやめたんですよね。ショック受けちゃってね。そしたら木原牧師とね、小津田牧師がね、食べ放題に連れてくれたんですね、焼肉屋のね。そしたら言うんですよね、いや、秋元牧師はちょっと値段、年齢証明するものくださいとかなんか言ってですね。そしたら何かというとね、大人と子供と60歳以上っていうのがあって、値段が安いんですよね。頭きましたよね。そしてその安い値段をね、食べられなかった。だからそれも嫌いになったんですね、具体的にね。それでね、まあ、美味しいものを食わせてもらいました。何を話してたのかな。それでね、最高を与えてくださるんですね。だから皆さんはね、普通に言ってるかもしれませんが、私たちの最初にクリスチャンになった時代のクリスチャンから見ればね、あんなところにいるっていうのはね、考えられないことでしたよね。で、最高の施設と食事があるでしょ。そして何よりもね、黄昏の灯火ですよね。黄昏の灯火はほのかに灯り。これね、私ね、本当に好きだったんだから。本当に毎日歌ってたんだから。そこの場所でしょ。でね、神様はね、そういうことをしてくださいます。だから皆さんね、最高が与えられていない人はね、まあ、一つは気がつかないっていうことがあると思いますが、もう一つはね、これから来る。で、期待してください、ね。最悪の試練を恐れるんではなくて、最高の祝福を求めてください。最悪の試練であってもね、益となるからね。その中で神様が与えてくださるものは大きいですよね。そしてね、そこから身をね、受けます。で、皆さんはね、多くの身を神様が与えてくださいますね。まあ、我々は、 まあ、皆さんもご承知のようにですね、主の前に受け入れられるものではないものですよね。だってね、見ててね、第1から、ね、第7まで出てるじゃないですか。全部出てるのがいるんですよ。もう人によってはね、隠れてるね。でまたいろいろ眠る壺っていうのがあって、場所っていうのがあってですね、眠る人が集まる場所っていうのがあるんですね。だいたいね、どれだけの祝福を受けてるんでしょう、ね、どうしてかっていうと、我々が愛されてるから。で皆さん十字架をね、ちゃんと信じて罪の贖いがなされているから、だから私たちの罪は裁かれずに愛されてるんですよね。そして何を与えようとしているか、最高を与えようとしている、最高ですね。私はね、これから首の手術をするかどうか分かんないんですが、やる可能性があるんですね。 目の問題もあって、そうするとね、新記録ですよね。何かっていうと、 8月に救急車で旭川で入院したでしょ。それから9月に救急で長野で入院したですね。10月11月はイスラエルに行ったのか、ね、よく守ってくださいましたね。で12月は今度は中野の他の病院で手術を受けて、それでさらにやる可能性があると、まあ、可能性ですけどね。でもね、その中で一つ見えることがあるんですね。何かっていうとね、それを祝福として神様は用いてくださる、ね、素晴らしい恵みが表されますね。でよくもまあ、あそこの中野の病院で教会のね、新しい名前が示されたなと思いますね。そんなことを思ってもいなかった。で、ね、またちょっとね、驚くんですね。それは何が驚くかって言って、あんなスマートな名前になるとは思わなかった、具体的にね。でもね、神様が言ってたのは何かっていうと、主の十字架っていう名前を与えられたんですね。十字架を追って神様に従う、ね、そして批判中傷とかその中を通っていく、そしてね、まあ、そういう歩みだったんですね。ところがちょっと見せられたんですよね、主がね。何を見せられたのかっていうとですね、その歩みをしている時に、ね、はね、緊張感があった。十字架を追ってんだぞってね、それでいろいろなそういう十字架を負わされてるんだぞっていう緊張感があったんですね。それで見せられた時にはね、何が見せられたかっていうと、その神の愛ですよね。ふさわしくないのに神様はね、最高のものを私たちに用意してくださって、与えてくださっていると。そしてね、神の計画の中で、例えば2世の人たちがね、どんどんどんどん建てられている、でリバイバルの働きが進んでいるっていうところを見たときに、すでに神の愛の光が私たちのうちに現れているなっていうことを感じますし、また神様はですね、さらにすごいことをなそうとしているなっていうことを感じるんですね。その一つが白馬のキャンプで、私はですね、キャンプのすごさってよく分かんなかったんですよね。だから当初キャンプに誘われたって、お金がないとかなんか言ってたんですね。お金がないのに来ちゃダメですよ、ね、ただ祈って来てください。私は多くの場合はね、与えられると思ってます、具体的にね。そしたらね、それがね、貴重な財産になってます、まあ、皆さんにもね、先週言いましたけども、例えばキャンパスクルセイドのキャンプの帰りに新井先生と沢本さんと一緒になっちゃって、避けてたのに、こちらが。そしてですね、その一緒のなり方が不思議で、これは何かあるぞ、これは一生覚えておかないといけないなと思って、そしたらね、そこから特別な導きが始まったとかね。それから目が見えないで歌の上手い人、ね、彼の最初の 証の時に私が司会をやっていろいろ面倒を見たとかね、いろいろなね神様の祝福がありますね。でリバイバルに向かっての神様の技が皆さんの中にね立て上げられるだけではなくて、特別な祝福がねキャンプにあるということをね覚えておいてください。それから永遠にわたる思い出になってくると、こういうふうに思いますのでね、どうぞ覚えておいてください。そして神様の働きのすごさっていうのは何がすごいのかっていうと、クリスチャンになった後が全てが益になるんではなくて、クリスチャンになる前のいろいろな事柄、これがね益として働いてくる、祝福が表されてくるっていうことですよね。でそれがもうすでに皆さんのうちに現れてますし、もっと現れてくると、光っていうね境界面になりましたけども、我々が光じゃないですね。我々は光じゃなくて、ちょっと言葉が悪くてごめんなさい、ゴミ、誇り、そのもんですよね。しかしそこに神の愛が照らされるときにね、私たちが光に満たされるわけですよね。またそれを明かしてきなさいってね主が語っておられるので、今もうすでにいろんな恵みを受けていると思うんですが、もっと恵みを受けますよね。ただしそれは我々とは関係ないことで、特に別な神の愛がポイントであって、またそれを表すってことは重要なポイントです。で私は白馬のキャンプっていうのはねその一つだというふうに思います。なんか面白いことがあったんですね。それは何かというと、主の十字架の時代、まだ主の十字架という教会もありますけど、まあ批判中傷でしょ。それでね、やっぱり出てって批判中傷する人たちがいるわけですよね。そしたらね、言うんですよ。聞こえてくるんですね。批判中傷してんだけど、チームは楽しかった。批判中傷してんだけど、白馬のキャンプは良かった。子供がね、キャンプに行きたいって、白馬のキャンプに行きたいって言うから、キャンプを連れてったら、いや、こんなキャンプじゃなくて、白馬のキャンプがいいとかなんか言ってですね。どうぞ皆さんね、素晴らしいことが皆さんの人生に起こってますね。そして白馬はその大きなポイントとなりますのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。何度も言いますが、借金してきちゃダメ、上司を蹴倒してきちゃダメ、祈ってください。主はね、私たちを愛してるから私たちに最善を与えようとしてるんですね。でその時にポイントは祈りですから、祈っていただきたいと、こういうふうに思うのですね。まあ後でも言いますけどね、祈りの力っていうのは大変なものです。だって私、ね、アメリカ100回以上行けるように祈って100回以上行っちゃったの、ね、長崎100回以上行けるように祈って100回以上行っちゃったの。木原君とは違いますよ。木原君は住んでんだから。でその時にね、祈りです皆さん。で祈りを生かしてください。そしてね、もらう。で私たちがですね、小さい頃におみこしとかね、それからどんどんあれなんだ、太鼓叩くの引くやつでね、お祭りやってたんですね。でそうするとね、ステーションってのがあって、時々休んでね、そこで梨とかね、お菓子とかいっぱいもらうんですね、具体的にね。ですからそれにおみこしを担いだり、出し引っ張ったりしているときに疲れて、そしてステーションに来るともらうと。ところがね、悪ガキであったから、我々はどうしたのかっていうとですね、おみこし担ぐの疲れちゃうかな、出し引っ張るのもめんどくさいから、ステーションの場所だけ覚えておくんですね。そしてね、ステーションの場所に行ってね、そしてね、もらってくるんです。もうたんまりもらいましたよね。なんかクリスチャン生活はそういうのに似てますよね。なんかね、恵みだからふさわしくないのに特別な祝福が与えられると。ただね、祝福が与えられるところに行かないとダメ。 だからステーションに行かなければねダメなんですよね。でそういう特別な祝福がね白馬のキャンプの中にありますのでね、どうぞ、訓練っていうこともあるし、リバイバルに向かっての動きっていうのもありますが、特別な霊の祝福と神の愛が詰まってるっていうことをね覚えつついらっしゃってください。それで、映像祭の映像のやつがありますので、それを見ていただきます
。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルは毎年2月に白馬で開催。 CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリ、ホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリ、ホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、聖樹から流れ出る水ミッション、紹介 VTR、制作者、聖樹から流れ出る水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者、白馬クリスチャンフィルムフェスティバルは毎年2月に白馬で開催。 CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリ、ホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリ、ホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、聖樹から流れ出る水ミッション、紹介 VTR、制作者、聖樹から流れ出る水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者、三木陽子。2013年第3回グランプリ作品、手紙、制作者、三木陽子。2014年第4回グランプリ作品、東京アンテオティ協会 TV、トゥルーラブ、制作者、東京アンテオティ協会映像部。2015年第5回グランプリ作品、北陸浦上キリシタン市、制作者チーム藤井。2016年第6回グランプリ作品、少年ルドビコと26の十字架、制作者 PLCCC 映画ミッション。2017年第7回グランプリ作品、カンボジア孤児院の歴史、制作者石爪の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品、京都キリシタン市源那の大殉教、制作者チーム F。 今回はどんな作品がグランプリに輝くのでしょうか。応募要項は白馬クリスチャンフィルムフェスティバルで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、どうもありがとうございます。死の銃がもうすでに映像の働きを用いてるんですね、いろんな形で。もちろんこれは変化していくでしょうけどね、強力な武器となるということを神様が語っておられます。ですから、映像の技術っていうのはですね、皆さんが知らないうちに撮ってるから、で映してるから上がってきてるんですよね。なんか他教会の人がイスラエルかなんかのビデオを見て、専門のビデオを見たんじゃないのっていうふうに言ったっていうことですけども、確かに私はレベルがねかなり上がってきてるっていうことを感じます。そしてですね、どうして上がってるのかっていうと、主の手があるから上がってるっていうことを感じますし、また同時にさらに大きく用いられていくっていうことを感じるんですね。それで重荷を持つ方は映像にですね、どうぞ作っていただきたいと、こういうふうに思います。いや私は才能がないっていう方もいらっしゃると思うんですね。でもですね、教会の働きを見ていて感じるのはね、才能があって働きを現れてきたんじゃないですよね。才能はなくて、例えばね、先ほど言いましたよね、何を言いましたかっていうと、賛美の働きがぐーっと伸びてるでしょですね。皆さんもね、客観的に見れば分かると思いますが、かなりのレベルになってきてるんですね。もうプロにやれるようなチームがいくつも出てきてますよね、具体的にね。でもその時に賛美最悪だったわけですよ。そっから伸びてるわけですよね。で私も私の働きにおいてもちょっと感じるんですよね。 説教者でしょ。皆さんいいですよね。何かだ7階説教に出て、ね、7階に寝れる。話してる方はね、寝れない、ね、具体的ね。だたくさんの説教の回数があるし、最高では2万人の前で話しましたし、テレビ伝道では1000万人の前でね話したんですよね。でその時に賜物がないね、私の前赤面症でね、そしてね、喋ることが私の人生のですね恥みたいなもんですね。これがあると人生は失敗するぞって私ね常に思ってたんですね。そしたらね、そこが一つポイントになっちゃった。で、賛美においてもそうでしょ。またね、ニセが出てきてるけど、ニセがこんだけ出てきてる教会ってないですよね。理由は何かっていうと、ニセが用いられるって言葉が与えられた。逆に言えば、言葉が与えられたから伸びてきてる。得ですよね、皆さんね。具体的に言葉与えられただけなんだから。恵みだから、恵みにおいて伸びてきてるでしょ。そして、それに従った人たちに、どんどん神様が力を注いできてるということですよね。で、その時にね、才能ではないな、ということを感じるんですね。それは主の導きの手ですよね。ですからね、行く。どんないいことが、人生に待ってるかしないと。一つ分かってきたんですね。それは何かっていうとですね、私はね、どんな悪いことが人生に待ってるかっていう考えるタイプ。ところがね、どんな悪いことが人生に待ってるかっていうふうに考えて進んできたんですが、待ってたのはね、いいことで、悪いこともいっぱいあったんですけど、それがね、益に変わっちゃう。具体的にね。で、それを皆さんも共に体験してきてると、こういうふうに思うんですね。でその時にですね、素晴らしいことが用意されてる。どうして用意されてるのかっていうとね、我々が愛されてるから。我々ほど愛されてる人は、ね、いないし、そして、ね、神様がね、その私たちに最高のことをなそうとしてる。でそれが現れてきてるっていう、これは一つありますね。そしてね、面白いのはね、才能のない人を通して栄光を表される。才能のある人を通して栄光を表されるけど、でクリスチャン生活で見ていて思ったのは、かえって才能のない人を通して表される栄光の方が大きかったです。不思議ですよね、神様はね。だから示されてない人は無理する必要ないですよね。示されてる人はね、どうぞ進んでいっていただきたいと、こういうふうに思います。でその中でね、何が起こってくるかっていうとね、主の技、主の奇跡の技が起こってくるっていうことをね、覚えておいてください。それで、イスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の実を結びます。
ただ一言福音を述べ伝えたいと、それだけです。
御言葉を携えてですね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きをなせたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして片息その上に立ったらエルサレムってここだってこと、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
今を聞いて悟るっていう時にどういう過程があるかって言いますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する、それとともにですね、もう一つは何かっていうと、理解するだけでは何も起こってこないわけですよね。具体的にですね、で、それを受け取るですね、あ、そうだな、ね、それまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の課題となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に出す、神の言葉に従うことがそのポイントなのです。言葉の力が現れている、神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるようになる。これを一つ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、まあ、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよだから実はほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟るということを言ってるわけですね。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろわずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたですね。言葉にあって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます、いいですか。でさらに理解しているとしよう、その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
クリスチャンとイスラエルっていうのは大きな関係があると、こういうふうに思います。その関係に私は当初気づかなかったですね。で、私たちの信仰においてイスラエルは重要なポイントを持ってる、まあ、イスラエルから神の計画が始まって、神がイスラエルという国を作られて、そして全世界に散らされて戻ってきて再臨するっていう、それもありますけども、またイエス様の十字架がイスラエル人であるイエス様がね、罪の身代わりになって復活されたっていうね、中心的なこともありますよね。しかしもう一つ重要なポイントはですね、まあ、イスラエル、まあ、エルサレムって言えばいいですけども、これは2つあるっていうことですよね。これは、今イスラエルにあるエルサレム、つまり今のイスラエルと天にあるエルサレム、 天のエルサレムですよね。そしてですね、我々がそこのものである、永遠に神と共にエルサレムにおいて生きるものであるということなんです。ですから今地上の人生を私が送ってますが、同時に永遠に神と共にね、天の御国のものとして生きるものである。だからその2つの視点というのは重要なポイントですよね。イスラエルに行くことによって私たちが霊の祝福とか恵みを受けてね、いろんな示しとか何かを受けるっていう、これも重要なポイントではあるんですが、同時にですね、我々が永遠であると、今この時代に一瞬生きてるけども、同時に一瞬生きてるとともに永遠の存在としてここに使わされているということを知ることは重要な意味合いがありますし、また信仰生活に根本的な変化をもたらす大きなポイントとなると、こういうふうに思うんですね。ですから我々にとってですね、イスラエルというのは特別な国であるということを覚えておいてください。それでね、ちょっと感じるんですけど、何を感じるのかというとですね、神様はね、皆さんが望めばね、イスラエルに生かしてくださるということですよね。なぜそうなのかというとね、霊的に重要なポイントだからです。知ってるんですね。それとね、我々は愛されてるから、でそうしますとね、神様はね、贅沢なこととかね、あるいは無駄なことはやってくださいませんけども、その愛する子にとってね、最高のことはやってくださる。だから皆さんね、イスラエルに送ってくださいます。私はね、皆さんの全員がイスラエルに神様ね送ってくださる御心を持っていると思ってます。 でその時に何度も言いますが、愛フルとかね、本当に愛があるんかいとかね、ああいうとこ行っちゃダメ、ね、お金借りて行かないように、具体的にね、あるいは、上司をね叩きのめして行っちゃダメ、祈ってください。で多くの方々はね、忍耐の問題があるから、祈りが聞かれる直前に祈りやめちゃったりするから、神の技を見ないっていうことがありますが、で神様はね、私たちに最高を与えようとしてる。最高が与えられない人は何かっていうと、その前に諦めちゃった、具体的にね、それが起こってきてるということですよね。で私もね、こんな形になるとは思わなかったですよね。それは何かというとね、イスラエルにね、いくつもやらなかったんですが、一度行って感動しちゃってね、そしてね思ったんですね、一生にねもう一回来れるかな、来れないかなと思ったんですが、祈りを通してね10回行ったって人の証を見て、そしてですねやり始めたんですよね。そしたらね30数回、アメリカ100回以上、フィリピン何回だ、2、30回かな、ヨーロッパも2、30回行ってますよね、アフリカは5回ぐらいかな、ぐらい、南米も5回ぐらいかな、考えられないぐらい行きましたよね。だって30年前に私はアメリカに100回行きますって言ったら誰も信じなかったでしょ。でもね、主は道を開いてください。それが御心だったから、この時祈りです。皆さんですから、皆さんね、イスラエル行けます、行けます。ね、主はね、門なしの人を教会に招いてますからですね、皆さんにお金がないことはよく知っております、ね、ただ問題はね、諦めちゃってるとかね、期待しなくなっちゃってるとかね、それが問題ですからね、諦めずに期待して対応するということはね、非常に大きな祝福であるというふうに思ってください。神様はね、最高の祝福を与えようとして、それを与えてるんですけど、こちらの方で期待しなかったり求めなかったりするときに、皆さんね、それが現れない、それがやってこない、ね、 ですから皆さんね、たらふく美味しいものを食わせてもらってですね、そしたら師匠をあがめたんですね。これ何かというとね、あ、これはそうなるぞと思ったんですけど、先週言ったんですね、皆さんにね。何を言ったのかというとね、スイーティーね、私大好きなんだ。そしたらね、医学的に禁止になっちゃった。あれ食べると血圧の薬が効きすぎるっていうのかな。そうですかね。ジョージちゃんどうなのかな。看護師さんだからね、現役のね。そうそう、だからね、食べちゃいけないって言われたんですね。だから私ね、ああもう一生食べられないんだなとこう思ってたんですね。でもね、ちょっと考えがかかったんですね。それは何かっていうと、食べちゃいけないって医学的に言っているけど、神様は全能だからね、奇跡を起こしてね、食べられるようにしてくれるかもしれない。だからね、祈り始めたんですね。あのスイーティー食えるように、スイーティーね。そしたらね、今週私宛にスイーティーが送られてきたんだ。先週言ってですよ、皆さん、ね、フィリップさんがね、イスラエルの美味しいスイーティーを、もちろんね、それ食ったら死ぬから、まあ死にはしないでしょうけど、どのぐらいの害があるのかな、聞いとこう。どのぐらいの害があるの、ダメ、死んじゃう、死にはしないよね。一度誰かに試してもらうかな。でもね、じゃあどうして食べられないスイーティーを送ってきたのかっていうふうに考えるときにですね、私はこう想像したんですね。それは何かっていうと、私ね、スイーティー食べたいって言ったでしょ。でスイーティーを送ることを通してね、あなたは食べられるようになる、ね、また再びスイーティーを食べられるようになるって主はね語ってるなっていうふうにね、都合いいこと言うなっていうかもしれませんが、そして、ね、感じたんですよね。どうして、皆さんと一緒ですよね。私は愛されてるから、最高のものをね与えようとしてるんですね。私はね、食べ物を捉えるの嫌なん。よく進学校やなんかでね、私が食べてる食べ物と横から捉えたりなんかしたんですよね。よくね、取り返したりなんかしたんですけど、それから箸つけないの嫌なん、自分のご飯に他人の箸嫌なんですね。ところがね、子供が生まれたりじゃないですかね。そうするとまあ今は大きくなってるけど、ちっちゃい時はね、鼻水だったりなんかするわけですよね。そうするとね、子供がね、何するかっていうとね、私の食べてるご飯食べるんですよね。美味しいものを後まで残してるけど、それ取っちゃったりなんかするんです。で私ね、それは許せない。いやでもね、子供の場合は許してるからびっくりしましたよね。それは愛してるからですよね。で、愛してる子供に最善のものを与えたいって主は思ってるので、どうぞ皆さんね、最善のものをねもらってください。今世界で一番金持ち誰かな。愛の10年後ぐらいになるとひっくり返ってたりするんだよね。誰ですかね。ビル・ゲイツ。ビル・ゲイツ、いや、ビル・ゲイツで、でビル・ゲイツがあなたが欲しいもの何でもあげますよって言った時に、ビル・ゲイツのところに行って、ちょっとお金がないので1000円貸していただけませんかって言うとね、おかしいでしょ。であなたの欲しいもの何でもあげますよって世界の大金持ちが言ったら言うべきですよ。じゃあ20億円とかね、とかね、クリスチャンがよくやるんですよね。1000円って神様は最高のものを与えてくださるぞって言ってんだけど、で求めるものはね、必要なこととか欠けてることとかで、そうなりますとね、かえって失礼ですよね。ビル・ゲイツに1000円貸してくれって言ったって言ったら失礼ですよね。 具体的にね。で、余計なものは与えませんけど、最高のものは与えてくださるので、熱心にね、求めていただきたいと。こういうふうに思います。それで、もう一個、イスラエルのビデオがありますのでね、それを見ていただきたいと。
信仰によってから約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する遺作と雇うことを許まく生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言いますよね。永遠のふるさと、天の故郷ですね。彼らの ふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだって。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々が天のエルサレムなんです。つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのを、ね、分かってきたと思うんですよね。あそこの場所は特別な場所だと。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえって言ったら永遠の主が手を置く。あそこ永遠の主の特別な場所なんですよ。
今日はね、沖縄から長藤牧師が来ておられるんですね。夜やってこられましたね、杖ついて、ね、なんかだいぶ立派な杖があって、それでやってきましたね。だんだんみんな年取ってきますよね。であれ見ながら思ったんですね。何かというとですね、2日前私杖もらったんで、私の杖の方が立派だなと。そしてですね、いろいろそういう関係の人と話してみるとですね、段差があるんですよね。でそういう方々だんだん動けなくなるのに対する対応のことを言ってるんですけど、私はね、世界に行くつもりなんですね。具体的にね、世界に行くつもりじゃなくて実際行くようになるでしょう、そしたらね、まさにそれを思わせるようなことがあったんですね。この間手術があったんですけど、今度こやったんですけどね、ちょっと痛むんですけどね、その手術をやった時に私の血がねサラサラなんですって。で先生が言ってました。血が止まんないって。だからだいぶ流れ出ちゃったので、それを元に戻したとかなんか言ってたんですね。でサラサラっていうのは何かっていうとね、すごいね、血に関してはすごい健康なんですって。結構ね、でそれを通してね、ちょっと感じたことがあるんですね。まあ、外見やると夜歩いてるように感じるかもしれませんが、手術があってここはまだ痛みが残ってるってことと、肩のところがね、首との関係で痛みが残ってるので、あっちこっち痛いのと不安定な中でやってるのでね、そう見えるんですけど、血に関してはね、ちょっとない健康らしいですよね、具体的にね。でね、あ、これはね、世界に行く神様がね、印として与えてくださったかなと、こういうふうに思います。で皆さんね、行く 名前が変えられたっていうのはね、大きな宣教の働きが起こるということの一つの表れであると私は感じております。誰を通してそれがなされるかというと、皆さんを通してなされるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それで1分動画がありますので、それをちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回はクリスマスについてです。毎年12月24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスで、一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思います。しかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありません。それはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見るとわかります。2章8節を見ると、羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに主の使いが来てキリストの誕生を伝えたとあります。ここからこの出来事が起こったのは12月ではないことがわかります。ベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく、雨季に入っていることもあり、羊を放牧できるような時期ではなく、この時期に羊飼いたちが野に出ている習慣はないからです。それではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか。それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた不滅の太陽の誕生日という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられます。この祭りは冬至の時期に行われていました。冬至は太陽が昇っている時間が1年で最も短く、そこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのです。キリスト教がローマ帝国の国教になった時に、異教の習慣に妥協してこれを取り入れ、キリストの誕生を祝う日になったと考えられます。またローマ帝国で収穫祭として祝われていた農耕神の祭典がそのままクリスマスとして置き換えられたという説もあります。この祭りでは人々は歓喜し、子供にプレゼントを贈り、楽しい催し物を行っていました。この慣習がクリスマスのお祝いの中に残っているとも考えられます。さらにこの日はローマ帝国以前のバビロンなどの古代宗教に共通する赤子を抱いた母親に象徴される偶像を祝う日でもあり、単に冬至ということを超えた意味合いがあるという説もあります。いずれにせよ12月25日はもともと異教の偶像を祝う祭りの日であり、キリストの誕生日ではないのです。聖書にはイエス・キリストが誕生した正確な日付は記されておらず、イエス・キリストの誕生日を祝うようにとも書かれていません。もしも誕生日が重要なら聖書に書かれているはずですし、実際に初代教会でも祝われていませんでした。またクリスマスではことさらに幼子イエスが強調されていて、聖書的ではないように思われます。もちろんイエス・キリストの誕生を私たちは喜びますが、一番重要なことは誕生日を祝うことではなく、神の一人子であるイエス・キリストが救い主としてこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなり、十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられ、贖いを完成されたことです。そして私たちは救い主イエス・キリストを信じ、罪を悔い改めれば完全に許され、義とされ、永遠の命が与えられるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございます。明日がクリスマスイブで、明後日がクリスマスなんですが、私たちはですね、クリスマスを行いません。まあ、理由は何かっていうと、要するに12月25日がキリストが生まれた日ではないからですね。それが一つ。それから異教の偶像の祭りが置き換えられちゃってしまったっていう、これが一つ。聖書にクリスマスを祝えとは書いてないということですね。それとクリスマスの 日にはいろんな問題が起こるということもありますね。ですからイエス様が生まれたことは喜びますが、12月25日はクリスマスとしては祝わないと。ただし、多くのノンクリスチャンの方々の心がね、クリスマスを通して神様に向く日でもあるので、ゴスペル集会とかね、伝道集会とか、そういう形でクリスマスを利用することはあると いうことをね、どうぞ覚えておいてください。それでですね、年度の御言葉のね、メッセージをちゃんとしてないんですよね。30倍、60倍、100倍とかありますよね。で、実を結ぶと。今年はね、皆さんの実を結ぶ時でありますので、実を結んでいただきたいと。こういうふうに思います。でもね、実を結ぶ時に何がポイントなのかっていうとですね、神の言葉ですね。神の言葉っていうのは二通りに表されます。一つは聖書の言葉。これですね。それとともに聖書の教えの枠内にあって語られる神の言葉。これは神の言葉ということになります。で、だから例えば一例を言えば、求めなさい、そうすれば与えられます。これは神の言葉ですね。これが神の言葉ということになりますね。で、この時に、じゃあ実を結ぶためにはどうしたらいいかって、実を結ぶ結び方っていうのは3つあります。我々の、成果、キリストらしくなるっていうのは実の結び方の一つですね。それから何かが与えられたり、問題が解決したりする。これが実の結び方の一つ。もう一つは、神様が表した働きが進んだり、全うされたりすると。それが一つですよね。じゃあその時に何が必要なのかっていうと、正しい心で御言葉を受け入れると書いてありますよね。もっと何か書いてあったんですね。そういったようなことで。それが必要なんですね。そうするとね、こういうふうに考えればいいんですね。例えば、求めなさい、そうすれば与えられます。という言葉がありますね。で、私はイスラエルに行くことを求めないときに、いいですか、その言葉はそんなもんかなと思ってましたね。それに従わないときに何も起こりませんでした。つまり実がないっていうことですよね。そしたら私はですね、その言葉が実は大変な威力を持ってるってことを知って、それに従い始めたときに、いろんな技が起こってきました。実が出てきたんですね。具体的に。だから皆さんがね、言葉を受け取って従うとき、今回ですね、ポーランドを経由してイスラエルに行ったんですが、帰りのポーランドの時に脳無で降りられなくなってね、そしてね、違う空港に降りちゃったんですね。で、ワルシャワの空港からしか日本に戻れないから、ワルシャワの空港に行くのに自動車でバスで5時間、ね、飛行機で1時間ぐらいかな。だからとうとうその日の飛行機に乗れなくなったんですね。ところがその時に、まあ、いろんな乗客の人が文句言ってたわけですけども、その係員の人がね、あなた方は違うって、で全く文句を言ってないっていうことを言ってたんですね。でその時私は感じたんですね。人任せの人もいたと思いますけど、ほとんど全員の人たちがね、全てを感謝しなさいっていうことを知ってるんですね。で、神を愛する者のためには全てが益となったっていうことを知ってます。祈ってました。そうなりますとね、実が出てるってことになります。それは感謝することによっていろんな神の技を見てるってこともありますが、その時に神の言葉に信頼して、そしてそれに従ったる時にその技が起こってきてる。タボル山に登るときにね、先に降りてきたのに、後から来たグループの人が先にタクシーに乗り始めたと。ですね。で、その時に感謝の歌を歌い始めたときに、彼らの態度が変わった。もちろん感謝の歌を歌った方々に、神のね、働きが起こってるってことも分かりますが、その時にね、神の言葉に信頼して従ったときに、神の実が出てきた。ということに気がつきます。そうしますとね、この良い地に落ちるっていうのは神の言葉に従うということを意味しているってことに気がつきます。そうなりますとね、教会に来てね、何にも神の言葉に従わないっていう人は、ね、いないでしょうから、もしかしたら一人ぐらいいるかもしれないけど、必ず皆さんはね、実が生まれます。もちろんね、30倍、60倍じゃなくて、1.5 倍とかそういう人もいるかもしれませんが、 その時に鍵となるのは神の言葉ということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。ちょっと前に行くまでにちょっと時間がかかっちゃって。その間に寝ないでください。天の様、お一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを与え、賛美ご栄光と御業を表してください。何かひそやかな声で語りかけを受けている人がいます。なんとなく感じてるんですが、祈りをしてないのではっきりしてません。ちゃんとそのことに関して祈るときに、明確な語りかけっていうのは分かってきます。それをしっかりと握って従っていきなさい。報いがあります。天の様、どうぞ豊かに導き、どうぞ導いてください。何か嫌なことが許されている方がいらっしゃいますが、主はその嫌なことに関してですね、取り除けるようにではなくて感謝をするように言ってます。で、感謝をすることによって、その嫌なことを通して何か神様がなそうとすることの手が動き、そして祝福の技が開いてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと目障らしてください。自分に全く自信のない方がいらっしゃいます。何か自分で思うこれをしたいというそういうような意識が強いんですが、そうではなくて神の御心を行うという立場に立っていきなさい。その時に何か霊的な力が出てきて今までとは違う展開になります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を捨て。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ビジョンがあって、なんかそれがどんどん消えていく人がいます。ビジョンがあって、そのビジョンの絵があるんですが、それが消えていっている人がいます。しかし慌てる必要はありません。消えている中でその下にある本当のビジョンの絵が出てきています。それへ注意深くそれを見ておきなさい。そこにポイントがあると示されます。喉が悪い方が癒されました。目と鼻が悪い方が癒されました。イエス・キリストを見合って、お一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、よろしくお願いします。